今日はですね、テクノロジーは変わっても神様は変わりません。時代が変わっても契約は変わりません。目に見える目に見えるものは簡単に変わります。特に人間より早く変わるものはいませんね。私たちの考えがすぐ変わってしまいます。ある日、今日はケーキ食べたい。でも10分後、やっぱコーヒーがいいと。変わりますね、考えは。あと、感情。心が変わります。コロッと変わりますね、心も。私たちの体、年を取るほど体も変わりますね。私たちの立てた計画も変わります。目に見えるものは簡単に変わります。簡単に考え、心、体、計画、すぐ変わります。世の中も人間と同じペースで変わります。なぜ？世の中は人間が埋めついてるから、世界は簡単に変わりますね。特に文化、新しいアイドル出てきて、新しいグループが出てきて、2003年2年4年ぐらいはワンダーガールズが来て、ワンダーガールズが終わって少女時代が来て、少女時代が終わってトワイスが来て、東方神起が来て、ビッグバンが来て、それで今 BTS が来て、文化は変わります、すぐに。音楽も変わったり、アートも変わったり。なぜ？人間が文化を左右しているからですね。政治。4年ごと5年ごとリーダーが変わりますね。政治も変わります。経済も変わります。社会も変わります。目に見えるものすごい速さで変わります。特に今グローバル化時代なので、変わるペースが半端ないですね。あと、もちろん神様が創造された自然も変わります。コロナで終わりませんね。この次、来年、再来年、新しいウイルスが出てきて。なぜ？自然だから。目に見えないものは簡単に変わりません。目に見えるものは簡単に。なぜ？永遠だから。神様は簡単にコロッと変わりません、人間みたいに。ある日人間好きで、この次の日人間嫌いで、そういうことはありません。神様は変わらない神様だからです。神様は時空間を超越された変わらない神様。神様の約束も絶対に変わらないです。神様が一回人間と交わした約束は必ず成就されます。アブラムは先週カナンの連合軍に打ち破って、ロト、自分の甥を 成功、休日に成功して、牧会者と会って11献金を挙げて、本当にもう成功した生活ですね。でも神様がアブラムにこう言いました。恐れるなと。ということはアブラムは恐れていたんです。何の恐れ？次の人生のステップ、人生どうなるか、アブラムはまだ不安でしょうがなかったんです。でも神様はアブラムに恐れるなと。私はあなたに創世記12章を約束したじゃないかと。恐れるな。15章。私はあなたの盾。あなたは連合軍に勝ったけれど、本当の盾は私だと。私があなたの、あなたに勝利をもたらしたから。その約束です。神様はモーセに、御言葉で約束されます。私たちが信じている神様は、そこら辺にある偶像みたいに喋らない神様ではないですね。御言葉を通して人間に語られる神様です。今日見た目、主の言葉が幻のうちにアブラハムに臨み、一章一節。さら、あ、すると主の御言葉が彼に臨み、こう仰せられたと。4章、7章、9章、9節、13節、ずっと神様がアブラムに御言葉を通して約束されるんですね。偶像と違います。偶像は喋れません。喋っても返さないです。返せないですね。なぜ？普通の石だから。私が信じる神様は御言葉を通して直接私たちに御言葉、約束を与えられるんです。御言葉の神様。それをアブラムは、6節、信じたと。日本語と英語と韓国語のあれでは、彼は主を信じたと書いてある。でもヘブライ語では実際にアブラムは声でアーメンと言ってるの。アーメンと。声を出して。いくらアブラムのように成功して、霊的にもいい選択をしても、人間だから変わるから恐れます。恐れる瞬間に神様がアブラムに尋ねて、この約束を再確認するんですよ。何を通して？御言葉を通して。霊的に良くても、必ず神様は御言葉を通して約束を再確認させるんです。なぜ？忘れちゃうから。人間はすぐコロッと変わっちゃうから。アブラムでも忘れました。恐れがあったと。それを御言葉を通して再確認したと。アブラムが。神様の契約は絶対に変わらないと。一番目がアブラムの不平がありました。不満が。私は財産持ってます。財産はいらないです。子が欲しいです。それが一番目の恐れです。私は財産がいらないと思ってるから。ある意味アブラムちょっと傲慢なんですね。私はもう財産あるからいらないと。二番目のアブラムの不平が、私は相続者、ある意味子供が欲しいと。これ第二のアブラムの不平です。神様、私は祝福いらない、子が欲しいと。それを神様はどう言いました？三節見たら、あ あなたが子孫をくださらないので、私の家の奴隷が相続となると。奴隷が。アブラムは契約を霊的に解釈しました。あ、私の子孫は実の体から来た子供じゃなくて霊的な相続者かな。だから奴隷でも私の契約を伝達すればいいかなと頭を使います。これを合理化って合理化。アブラムは不信仰をかっこよく霊的に囲みましたね。これを合理化と言うんです。合理化、あれ言いますよね、不信仰なくせに言葉が神様がこうするから、でも実際は不信仰。これを合理化と合理化。Rationalization. Rationalize. 自分に合わせる。アブラムは自分に合わせました。あ、神様は、あなたとサラの血の流れの息子をあげると。でも、アブラムは信じないから。あ、多分、霊的な子だな。霊的な子。霊的な子をあげると。それで、あ、エリエゼルという奴隷に契約を出なしようと。頭を使って合理化する。だから不信仰プラス、あ、不信仰プラス、霊的解釈合理化。これ神様騙されません。これはいくら霊的に良くいい言葉言っても不信仰から基づくものから来たから、これ合理化です。いくら霊的な言葉で神様こうして神様こうしてこうしても神様はそれは通用しません。バレました、アブラムの信仰が。だからそれで15章4節、あなた自身から生まれてできるものが来ると。私を舐めるなと、神様が。あなたの血と体から来る本当の息子。アブラムはそれを信じなかったんです。信仰で。それを合理化する。これが2番目のアブラムの不平。そんなに信じないだな。天を見なさい。空を見なさい。15章5節、星の世の数くらいあなたを通して子孫をあげると。契約創世記12章の契約をまたアブラムが再確認する場面です。それでそれを礼拝を通してヤギを持って二つに分けて、牛を持って二つに切って分けて、鳥を持ってあと、そう分けて、アブラムがその分けた間に歩くように。どういう意味ですか。神様と人間の契約の間にあなたが入りなさいと、契約の中に入りなさいということです。15章9節、契約中に入りなさい。神様と人間の契約の間に自分で入りなさいと。神様が契約の確認をするときに実践させます。実践を、今日の純子先生が言ったとおり実践できるように。神様の約束は変わらない。神様の契約も必ず変わらない。神様の目標も変わらないです。何の目標ですか。あなたを通して約束の地、メシアが来る地を授けると。でもアブラムはウフヘイ3番、地の所有はどう受けるのかと。まだアブラムは神様に変わりました。昨日は成功して今日はコロッと変わって、次の日はまた契約握って、次の日また逃して、これが人間です。すぐ変わっちゃう。神様はそれを分かって御言葉と 礼拝を通して契約を毎日再確認しなさいということですね。毎日コロッと変わる私の状態を御言葉と礼拝を通して契約を再確認しなさいということです。なぜアブラムでも合理化すること言ったから。アブラムでさえでも神様の、変わらない目標、カナンの地、カナンの地を征服することですね。これはすなわち世界福音化。神様はこの契約今でも変わりません。私たちのカナンの地は世界福音化ですね。世界福音化がなされるまで神様は変わりません。約束成就され、契約も成就され、目標も達成する神様を私たちは信じていることです。カナン地だけじゃなくてエジプトまで、今日読んだエジプト、ユーフラテス川までケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、エルサレム、カナンだけじゃなくてその地もっと世界福音化という目標を神様は必ず持っていらっしゃるということです。なので目に見えるものにすぐ騙されないで、目に見えない永遠の契約を握りなさいということですね。新先生が言った通り、私たちの信仰の土台が砂ではなくキリストの岩の上に立つんです。変わらないから、キリストは。信仰を砂の立ったらすぐに揺れてしまう。これが結論です。私の不平、私の恐れ、私の不安、これは私の状態が変わっちゃうから、恐れ、不平、不安あるんです。変わっちゃうから、これを契約に変えなさいと。どうやって？方法が契約の祈り、これを始めなさいと。ある人は自分の不平と恐れと不安をなくすために神様に、神様これください、神様これ癒してください、神様これやってください、こういう祈りをします。祈りがちです。神様はその祈りよりもっと勝る祈りがあります。それが契約祈り。何の契約祈り？人生のアップダウンを上回る契約の祈り。それがイエスはキリスト。神様、私はアップダウンがひどいですの祈りじゃなくて、神様、アップダウンがあってもイエスはキリストです。これが契約祈りの一番目。イエスはキリスト、すべての問題の解決者。この契約祈りをアップダウンする中でやるんですね。神様これください、あれください、癒してくださいじゃなくて、私がこれなくても、これがあっても、病があってもなくても、イエスはキリストです。これが契約祈りです。契約祈りをしたら、不平、不満、恐れ、自然になくなりますね。第二の契約の祈り。信仰生活のアップダウン。祝福もらったら上がって、問題があったら下がって、答えを受けたら上がって、答えなかったら下がって、この信仰生活のアップダウンがありますね。これを契約祈りで祈るんです。何を通して？御言葉で。一つの御言葉。一つの礼拝。これが講談って言うんです。私が合理化した御言葉じゃなくて、講談から流れる神様の御言葉を握って祈るのが契約祈りですね。なぜ？自分なりの信仰生活でアップダウンがあるから。 自分なりの基準の信仰生活があるから、あ、御言葉握ったから、あ、答えを受けたと。なくてもあっても、講談の御言葉を握って生活するのが契約祈りです。アメリカには自分の強いカラーを持った信仰生活のバラバラいるんですね。この人は青、この人は黄色、この人は赤、この人は紫。どうやってお真似するんですか、それは。だから今アメリカの教会が、ドアを今閉めてるんですね。牧師が生徒を答え上げられないんです。アップダウンする生徒に何のメッセージをあげればいいか分かんない。とりあえず愛のメッセージをあげよう、安らぎのメッセージをあげよう。もちろん必要です。統一する霊のメッセージ。シン先生は麻布福音教会の生徒をよく知ってます。リュウ先生は分かりません。でもシン先生は皆さんの状況を分かります。それを考えたうちに、考えた中で講談から御言葉が来るんですね。これが牧会者という、羊を飼う牧会者みたいに。でもある人は99の羊は牧会の耳を聞いて、声を聞いて、行きますよね。でも1個の羊は「ねえ、私自分の信仰生活する」みたいな、いるんですよ。そしたらアップダウンする。しょうがない、アップダウン。牧師、私の子嫌いなのかなみたいな。そういう信仰生活をアップダウンする、そういうする、チェンジする方法は、講談から来る御言葉、統一するんですね。なぜ、新先生はこの生徒の霊的な状態わかるので、それを合った御言葉をくれるから。ランダムに今日はこのメッセージしようかなってじゃなくて、教会の状態を分かって講談からするメッセージです。最後のアップダウン。私の未来。未来のアップダウン。この計画立てて、あ、失敗して、これやって、またこれやって、またこれやって。未来のアップダウン。何をするか分からない。これをどう、何をやっても、私の契約は世界福音か。神様、私はいい大学に行って、いい就職して成功したいです。そういう未来のアップダウンの祈りじゃなくて、神様、何があっても私は世界福音化に用いられるものとして使わせてください。それが三つ目の未来のアップダウンをやめる契約祈り。RUTC2237。この自分の個人の人生のアップダウンは、イエスはキリストの祈りで十分です。この何週間、シン先生がこの所有シリーズしましたよね。命の所有シリーズ。鍵のシリーズ。なんでか、シン先生はこの所有シリーズをしたのか。すべて持っているから、人生のアップダウン気にしないで、自分のサマリを探して行きなさいと。イエスはキリストだから、すべて持っているから、今日のメッセージのように、資格地帯。資格地帯に目を向けなさい。命を持って、鍵を持って、権威を持って、聖霊を持って、もう必要なものはないと。全てを所有してるから、資格地帯に行きなさいと。これが所有シリーズのテーマですね。それ、信仰生活のアップダウン。講談のメッセージで神様の御言葉を統一か。あと、私の未来に対しての不安、未来に対してのアップダウンを、世界福音化のために私はこれをすると。237、多民族を生かすため、TCK を生かすための未来の祈りをすると。これが契約祈りですね。なぜ？すぐ変わっちゃうから。状況、人の言葉、自分の今の状態でコロコロ変わってしまうので、御言葉と礼拝を通して再確認をしなさいと。それを契約祈りですね。これを始めて祝福を体験するということです。 じゃ仕返し出るまで、一緒に祈ります。本当に、収穫は多いんですけど、働き人が少ないですね。四角地帯がいっぱいあるんですけど、その四角地帯に、私がフィリピンのように、本当に、サマリアに行って、本当にこの契約を確認し、本当に私の人生の方向が神様の方向と合わせる、そういう習慣になるように、仕掛けているまで一緒に祈ります。祈りましょう。